お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月2日の SBS 日本語放送ニュースです。パートナーや家族による暴力の被害者を追悼するナショナルドメスティックバイオレンスリメンバランスデーとなった昨日5月1日の夜、国内各地でろうそくを灯して行う集会が開かれ、数百人が出席しました。この夜の集会は毎年行われていますが、今年の出席者は過去最高となりました。オーストラリアでは今年すでにジェンダーに基づく暴力とみられる事件で少なくとも女性26人が亡くなっています。連邦政府は昨日、暴力から逃れるための経済支援プログラムに今後5年間で9億2500万オーストラリアドルを投じることを発表しました。しかし、被害者をサポートする人からは金銭的な支援だけでは十分ではないとの声も上がっています。キャンベラに拠点を置くドメスティック・バイオレンス・クライシス・サービスのスー・ウェベック CEO はこう語ります。
I'm nervous that this is a great announceable that is not going to have the depth.
政治的に素晴らしく響きの良い発表ですが、私たちがコミュニティで実際に目にしたいと思っている効果は出ないのではないかと心配です。このプログラムを通してどうやって私たちがコミュニティを支援しサービスを提供できるのか、そしてどうやってそれを管理運営していくのか、必ずしも私たちが望んでいた状況ではありません。ウェベック CEO でした。連邦政府はまた AI を使ったディープフェイクのポルノグラフィーを禁止する法案の提出や連邦のプライバシー法の改正を行います。ニューサウスウェールズ州ホーブスで今日、元交際相手の男に殺害されたとされる28歳のモリー・タイスハーストさんの葬儀が行われます。葬儀は地元のラグビーグラウンドで行われます。元交際相手の男は殺人の容疑で逮捕・起訴されています。タイス・ハーストさんの家族は殺害されたモリーさんについて、愛情あふれる母親であり、娘、妹、そして活躍した保育士として人々の記憶に残ってほしいと述べました。連邦政府がオーストラリアでの医療研究におよそ19億オーストラリアドルを投じます。マーク・バトラ保健相が発表しました。その内訳は、まずフューチャーメイドインオーストラリア政策の一環として14億オーストラリアドルを生存率の低いがんの研究や医療の不均衡、女性の健康などの医療研究を支援するフューチャーファンドに投じます。さらに追加で50万ドルが臨床試験と政府の諮問機関であるナショナルヘルス&メディカルリサーチカウンシルに投じられます。バトラ保健相は今回の拠出がオーストラリアの医療研究の前進につながると述べました。私のオーストラリアでの経験では、医療分野の研究者は決して現状に甘んじることはなく、常に限界に挑み続けたいと考えています。そして今日発表したおよそ19億オーストラリアドルのパッケージは再来週に発表する予算案に盛り込まれます。そしてこのパッケージはオーストラリアの医療研究者が限界に挑むその一助になると考えます。バトラ保健相でした。ニュースを続けます。オーストラリアで昨年1月に就航したばかりの格安航空会社ボンザ航空が今週経営難で突如運航を停止し、現在も2600人近くの乗客が影響を受けています。AP 通信が伝えました。ボンザは現在、日本の民事再生手続きにあたる任意管理手続きを取っており、保有する航空機は少なくとも明日金曜日までは運航できません。現在、管理人とステークホルダーによる協議が行われていますが、ボンザの今後は不透明なままです。連邦政府が設置した乗客向けのホットラインは火曜日に1500件近くの電話を受け付けており、その数は今朝2600件に増えています。カンタスやバージン、ジェットスターがボンザの乗客に対して 空き状況に合わせて無料の振り替え便を提供していますが、AP の取材によると、複数のボンザの乗客が自宅行きの航空券を数百ドルで買い直しています。ニューサウスウェールズ州で退役軍人のサポートなどを行う団体、RSL やそのクラブのデータが漏洩し、懸念が広がっています。RSL クラブには入場する際に運転免許証などを提示する身元確認が行われますが、その際に使われるサインインシステムの情報が漏洩したとみられています。業界団体のクラブスニューサウスウェールズは声明で、今回の情報漏洩について強い懸念を示した上で、ホスピタリー業界で広く使われている IT プロバイダーのサイバーセキュリティに問題があり、影響を受けたクラブの数は20カ所未満であると明かしています。オーストラリアと韓国が防衛協力の強化を視野に協議を続けています。北朝鮮への軍事資金を遮断することで両国が合意しました。オーストラリアのリチャード・マールズ国防相とペニー・ウォン外相が、オーストラリアを訪問中の韓国のシン・ウォンシク国防長官、そしてチョ・テヨル外相とメルボルンで会談しました。両国はまた、ロシアとの武器取引に関与している北朝鮮について、いかなる不法行為も終わらせることに取り組むことを確認しました。ウォン外相は、北朝鮮の行動は引き続きインド太平洋地域の安定を脅かしていると述べました。
I make a noteas Foreign Minister Cho did of our collective condemnation。
チョ外相が示したように、私もここで述べますが、私たちは北朝鮮が引き続き情勢を不安定にさせる行為を行っていることを厳しく非難します。私たちの集団安全保障を脅かすリスクや脅威が常に私たちや世界の他の国々との連帯によって対処されていくよう、私たちはこれからも協力していきます。ウォン外相でした。イスラエルを訪問中のアメリカのアントニー・ブリンケン国務長官は、イスラエルとハマスの紛争について、イスラエル人の人質をハマスが解放することこそが引き続き自分の最優先事項であると述べました。ブリンケン国務長官は、イスラエル政府に対する抗議デモを計画した人質の家族と面会しました。イスラエルではベンジャミン・ネタニヤフ首相などに対し、ハマスとの停戦に応じるよう求めるとみられています。イスラエルとハマスの停戦をめぐっては、カイロでエジプト政府やアメリカ政府が紛争の終結に向けた解決策を探っています。ブリンケン国務長官は抗議デモの参加者に対し、試練の中で心を強く持ち続けるよう語りかけました。
We will not rest until everyone, man, woman, soldier, civilian.
男性、女性、兵士、市民、若者、高齢者、すべての人が家に戻るまで私たちは休むことはありません。現在協議されている案は非常にしっかりしたものです。ハマスはこれを受け入れるべきで、実現されるべきです。私たちは決意を持って取り組み、休むことはありません。皆さんが愛する人たちと再会するときまで取り組みをやめることはありません。ブリンケン国務長官でした。続いてスポーツ、テニスです。男子テニスの元世界ランク1位で今季での引退を示唆しているラファエル・ナダルが、スペインで開かれているマドリードオープンの4回戦で敗れ、試合後大会の観客に対して別れを告げました。ナダルは現地時間の4月30日の試合後、大会側が用意した記念セレモニーに出席しました。ナダルはこれまでマドリードオープンで5回優勝しています。1回目が2005年、5度目の優勝は2017年でした。セレモニーではこの5度の優勝をたたえてバナーが広げられました。37歳のナダルは近く引退することを示唆しており、観客に対し、自身にとってマドリードオープンという大会の存在が大きいことを語りました。これまでの21年間に自分に与えられたギフトでした。他のどこかで手にしたグランドスラムよりももっと重要なものだったと言えるかもしれません。ナダルでした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で101円79銭、 US ドルで 65.25 セント、ユーロで 60.9 セント、イギリスポンドで 52.07 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で155円98銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日3日金曜日の予報です。パースは朝方に雨が降りそうです。最高気温は23度。アデレードは晴れの予報です。最高気温は22度。メルボルンは時々曇りで最高気温は17度。ホバートは曇りで最高気温は16度。キャンベラも時々曇りで最高気温は21度。シドニーは雨になりそうです。最高気温は20度。ブリスベンも1、2度雨になりそうです。最高気温は24度。そしてダーウィンはほぼ晴れで最高気温は35度の予想です。お知らせの後は音楽、そしてカレンダーフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。